1. 第10回石田波郷俳句大会。18分。清瀬にゆかりの深い俳人、石田波郷の名前を冠にいただいた俳句大会は、記念すべき第10回目を迎えます。今年も全国、市内の皆さんからたくさんの作品のご応募をいただきました。ありがとうございました。当日は、波郷門の人々と題し、NHK 俳句でもおなじみの岸本直樹氏、新人賞選考委員、天意秀同人による講演会を開催します。また、石田波郷の直筆原稿や年譜、句集、昭和20年代の清瀬の写真など、波郷ゆかりの品々や、ジュニアの部の入選句などを展示します。どちらの会場にもぜひご来場ください。表彰式、公表。入賞者の表彰式及び入賞作品の公表を行います。ジュニアの部、小学生の部、中学生の部。10月28日日曜日。午前10時から正午まで。一般の部、石田波郷賞、石田波郷新人賞。10月28日日曜日、午後2時から4時まで、予定。場所、いずれも清瀬欅ホール。岸本直樹氏講演会、波郷門の人々。石田波郷新人賞選考委員であり、天意、秀、同人の岸本直樹氏による講演会です。10月28日日曜日、午後1時から1時50分まで予定。場所、清瀬欅ホール。特別展、10月23日火曜日から28日日曜日。午前10時から午後5時まで。場所、障害学習センター。いずれも無料。直接会場へお越しください。写真3枚。1枚目。昭和23年6月、清瀬村当時の国立東京療養所にて、とあり、和服姿で草原で、頬杖をついてしゃがんでいる様子の波郷さんです。2枚目、中央公園にある波郷句碑とあり、大きな句碑の写真。3枚目、石田波郷記念館像とあり、部屋の中で椅子に座り、微笑んでいる波郷さんです。写真終わり。スペシャルインタビュー、岸本直樹、石田波郷俳句大会新人賞選考委員。波郷俳句大会と新人賞には今後も全国区の存在であってほしい。石田波郷俳句大会新人賞の選考委員を第1回目から務めてきた岸本直樹氏。第10回をもって選考委員を勇退することになった岸本氏に、俳句大会への思いや波郷についてお話を伺いました。取材協力、石田波郷俳句大会実行委員、大山京子氏、谷村タイム氏。メガネをかけた岸本さんの顔写真があります。プロフィール、岸本直樹。昭和36年1月5日、岡山県生まれ。中学時代、芥川龍之介の作品、木枯らしや目指しに残る海の色に出会い、俳句を始める。昭和54年、赤尾投資氏に師事し、赤尾の逝去後には、畑野宗波氏に師事する。高浜虚子についても深く研究し、高浜虚子俳句の力、三省堂、高浜虚子の百句作句の心を読み解く、フランス堂なども筆筆。 近所に夏井いつき氏との共著、型で学ぶ初めての俳句ドリル、小電車、がある。平成21年の第1回石田波郷俳句大会より新人賞の選考委員を務め、第10回大会で委員を勇退。プロフィール終わり。9つの質問とその答えが書かれています。生々しい現実を拡張高く。質問1。岸本先生が石田波郷とその作品に出会ったのはいつでしょうか。また、石田波郷作品についてどういう部分に惹かれますか。教科書に載っていた、スズメラも海かけて飛べ吹き流しです。吹き流しというのは、鯉のぼりの一番上につけられているもので、5月の節句の頃の句ですね。そして、海かけて飛べ、という命令形の響きがいいですよね。それに石田波郷という地面が美しい。それで石田波郷という俳人を覚えました。山本健吉の現代俳句と中央公論社の日本の詩歌というシリーズの中に波郷の一章があり、今も愛称している風の日や風吹きすさぶさんまの音。6月の女座れる荒むしろ。狩り金のつかの間にそばかられけり。胸の手や明け方は夏杉にけり。などの波郷の句がありました。中でも、風の日や風吹きすさぶさんまの音が好きでして、当時はまだ戦後の貧しい時代だと思いますが、その中で、サンマの値段が上がってしまって、とほほというようなね、かっこ笑い。句の内容は卑俗であるけど、句形は美しく格調高いんです。生々しい現実を格調高く歌うことにおいて、波郷は特に秀でていたんです。波郷の素晴らしい点には、療養俳句もあります。結核を患い、療養を俳句にするジャンルを確立させたのですが、病という辛い現実から目を背けないで、発句の格調高さで読み上げたことは、人間の尊厳だと思うんです。自分のせいではない病気のために、自己実現が阻まれてしまった境遇だけれど、俳句が持っている美しさ、格調を手に入れることによって、もしかしたら一部分でも、人間の尊厳が取り戻せるんじゃないか。そういうことを波郷は実践したんです。だから波郷の俳句によって勇気づけられた人もたくさんいて、俳句は役に立っていたんです。俳句なんて何の役にも立たないものだと言われるし、かっこ笑い。ある意味、それがかっこいいところでもあると思いますが、療養している人々にとっては波郷と波郷が作った俳句は役に立ったんです。名伯楽、波郷。質問2。波郷作品で特に好きなものは？波郷の朝顔の紺の彼方の月日かなは、武尊の遅き日の積もりて遠き昔かなと相拮抗する名句です。あまり波郷っぽくなく、人生や療養とは違う句ですよね。俳句そのものの美しさで永遠に残る句だと思います。短冊に書いてもすっとしてとても美しい。波郷は古典と競うということを言っていて、この句なんかはまさに武尊の古典と競うような作品ですよね。他にも素晴らしい句はたくさんあるのですが、一番の作品は？と聞かれたらこれをあげます。質問3。第1回から新人賞の選考委員を務めていらっしゃいます。他の新人賞選考委員なども担っておられますが、振り返ってみて石田波郷新人賞の特徴は感じますか？私が選考委員を務める賞で年齢制限のあるものは田中博明賞が、 45歳未満で句集が対象。星野立子新人賞は20歳以上50歳未満の50句です。これらに比べ、破経新人賞は対象が特に若く、また作品数も20句で応募しやすいようです。故に幼い作品がある一方で、現代の若者の生活感が生々しく伝わってくる作品が少なくないと感じます。質問4。新人賞、特に対象者が若いという面で選考で考慮している部分はありますか？キャパシティ、ポテンシャリティを重視します。それと、これは言っていいことなのかという思いもありますが、天性のものであるんです。言葉に対する何かが俳句に向いているっていう人、将来すごい句を作るんじゃないかっていうことを感じさせる句を選ぶようにしています。俳句に向いているメンタリティを持っている人っていうのかな。質問5。講演会のテーマ、破経門の人々について教えてください。先ほどにもお話が出ましたが、破経は芭蕉などの古典と競うことを提唱して、や、かな、けりといった切れ字を活用した格調高い文体の句を読んだんです。俳句が江戸時代の俳諧の発句に由来することを昭和の時代に再確認したことが俳句史における破経の重要な意義であるということを申し上げたいと思います。破経はまた名伯楽で多くの弟子を育てたんです。今回の講演では破経の特徴である切れ字を駆使した文体を受け継いだ弟子として岸田稚魚と細川加賀の2人を取り上げて破経の句と並べて鑑賞し、破経門の作風の見事さをご紹介したいです。正直な俳句でいい。質問6。第10回という節目をもって選考委員を勇退されます。振り返っての率直な感想をお願いします。人生100年時代でも10年というのは重みがありましたね。勇退はおこがましいですが、選考委員にも賞味期限があるんです。私自身57歳となり、応募者とは親子ほどの年齢差になりました。賞の選考という仕事は俳句の将来にとって非常に重要で、私より若い俳人が選考委員として場数を踏み、経験を積む必要があるんです。選考委員も若返りが必要で、現在の選考委員のうち最年長の私が、まずは引くべき潮時と考えました。質問7。今後の石田破経俳句大会新人賞に期待したいことをお願いします。破経俳句大会と新人賞には、今後も全国区の存在であってほしいと思います。俳句という文芸にとって、風土は重要で、破経は愛媛、松山という故郷を背負い、砂町や清瀬など関東への転入者でした。いわゆる江戸っ子ではないんです。そのような風土的体質も破経の文芸の一部となっていると思います。全国津々浦々に町おこし的な意味でいろいろな俳句大会があって、高校生を対象にした松山の俳句甲子園は最たるものですが、私は審判をさせていただいています。全国から作品が寄せられ、それらがずらっと並びますと、そこからはやはり風土というか、何か地域性が見えるんです。芭蕉や奥の細道ゆかりの大会も各地で盛んで、また松山と四季、小諸と虚子と本当に全国に俳句文化があります。それら各地で開催されている大会館で良い形の住み分けができ、それぞれが相補いながら日本全体で文芸が平和に栄える姿を思い描きます。清瀬市も結核医療で世界的に名高くて、破経大会は破経、療養も含めた境外性 をベースにした大会として、新人賞については、若い層の生活の実感を受け止めるような俳句の場であることを、ますます期待します。かつての経済成長の時代と違い、若い世代が将来への希望や期待を実感しにくい時代となっていると言われています。そんな中、俳句が何かの役に立つなどとは思いませんが、応募することが時代の閉塞感を表現するささやかな受け皿になるという面はあると思っています。質問8。閉塞感を表現というと暗い俳句に？それです。ネクラ俳句大歓迎、かっこ笑い。今は昔とは違う苦しさがある時代だと思うんです。それをどんどん俳句にぶつけてほしい。破経のように格調高く読むことも良いと思いますが、自虐的な俳句でもいいんです。そこに込められたものは選者もちゃんと汲み取ります。正直な俳句でいいんです。気取った表現は必要ない。いじけた俳句、泣き言のような俳句、愚痴っぽい俳句、大歓迎だとぜひ書いてください。あ、私は選考委員ではなくなりますけど、かっこ笑い。質問9。岸本先生自身は今後の俳句人生をどうしたいと考えていますか？一つは、高浜虚子が好きなので、虚子についての勉強は続けて深めていきたいと思います。もう一つは、読むということについて深めていきたいと思っています。俳句はどちらかというと、作るというテーマが多いですが、短い文芸ですから、読者に依存することが大きいんですね。それが前近代的だと言って、桑原武雄は第二芸術論で俳句や短歌を否定したわけですけど、俳句は読者が作品をどう捉えるかがとても大事なことなのに、きっちりとした議論がされていない。そのためにも、読ということについて勉強し整理し、考えを深めたいですね。インタビュー全文は市ホームページで公開予定です。写真、始終柔らかな口調で破経や俳句への思いを語った岸本氏とあり、お話をされている岸本先生の横顔です。写真終わり。問い合わせ、障害学習スポーツ科、障害学習係、電話 042-495-7001。 ここまでは小川貴子でした。